おはようございます。
パーソナリティの北原テリサです。
市川直樹です。
北原テリサ、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けしてまいります。
さて本日のゲストは瓜野正夫さんです。
おはようございます。瓜野正夫です。
おはようございます。
瓜野
正夫さんは、
はい、
その矢沢永吉さんの、ね、
そうですね、
曲をたくさん ね、
はい、
書いていらっしゃる
のと、僕はあの営業はしないという方針でいたんですけれども、矢沢さんのファンだったんですけれどもね、あの矢沢さんだけ注文が来なかったんですよ、あの売れても僕が、うん、名前が出ても、
うん、
それどうして僕がこんなファンなのに、
うん、
どうして来ないんだろうと思って、もうしびれを切らして作詞家になってから8年目ぐらいに、あの実際に僕に書かせてください、
うん、
僕が書くとこういうものを書きますっていうような手紙を書いたんです、うん、
した
ら、じゃあお願いしますっていうことで、
は
い、で何曲か書いて、それでね、あの最初の曲がサンバディズナイトっていう曲だったんですね、
うん、
そしたらすごい気に入ってもらえて、
うん、
あすごい、矢沢こういうの歌わなくちゃいけないんだってことを言ってくれて、でそれぐらいリスペクトしてくれるんですよ、
はい、
で初めてなんですよ、そういうリスペクトを直にその場で、
うん、
嬉しくなっちゃってちょっとやっぱりあのね、あこっちも乗るじゃないですか、
はい、
それでそしたらアルバム、じゃあこれ書いてくださいと、どんどんいいのが書けるから、
うん、
どんどん注文が来るんですよね。それでだからあのジョージってアルバムだったんですが、それはもう10曲中9曲まで僕が書いて、うん、その後にまたシングルが来て、
うん、
それであの矢沢さんはそれまでに第1位っていうのをチャートで取ったのが「時間よ止まれ」っていう、ね、
うん、
名曲ですけど、あれで1回だけ取っただけなんですが、2回目に僕が書いた「ピュアゴールド」っていう、
うわすごい、ね、
これでね取るんですね。
だ
からあの本当に思い出の曲なんですけれども、
うん、
多分そのピュアゴールドね、
あそうなんです、実はね、
はい、
その僕のもうおもちゃのお師匠さんがいて、あの矢野正幸さんっていう方がいてね、はい、その矢野さんと僕のその物語をゴールドラッシュ、二人の出会い、
はい、
その1970年代、80年代の話なんだけど、はい、大変な話結構あるわけよ。それがあのミュージカルになって、それ結構 ね大好評だった、それで実は矢野さんはデザイナーで、
はい、
もう矢沢永吉のレコードのジャケットを作るというのが自分の夢だったわけ。
ああそうなんですか。
それで、その今ある会社を辞めてアメリカに、ね、その勉強しに行って、でそして帰ってきて、まあ、そして実際には矢沢永吉のレコードのジャケットも作ったりポスター作ったりしたと。それで矢野さんが ALS というね、ちょっと難病、本当に難病なんだけど、なってしまって、その今もう頭はすごい咲いてんだけど手だとか足が使えないんで、それで矢沢さんをね、僕がリスペクトするために今度2を作ろうと、ゴールドラッシュ2を。それでゴールドラッシュ2より矢野さんが大好きな矢沢永吉さんのね、そのピュアゴールド、
ピュアゴールド
をそのタイトルを表現しようと、それで、まあ、許可をいただいてピュアゴールド、これからできますんで、
本
がじゃあ早速聞きましょう。矢沢永吉ピュアゴールド、矢沢永吉ピュアゴールド、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
これはもう矢沢さん不安なら間違いなく、
いやもうみんなね、でもこういう詩を、これ例えばどういう時にこういう詩が浮かんでくるんですか。これは
あのでもあの、ホームにナイトトレイン、
はい、
財産はトランクとギターだけっていう、
うん、
このフレーズ が出るのが大変だったんですけれども、これができちゃったんで、あそういう歌だって、あのダンスホールをねこう渡って演奏していくっていう、うん、その日暮らしの夢見てたのはそのロックスター夢見てたんだけど、
はい、
あのでも今ではそういうその日暮らしのミュージシャンやってるけど、
うん、
ギターは手放せない、
うん、
なぜなら 魂のオーロラを見たことがあるんだよ俺は。
ああ、なるほどね。
だから見たことあるかいって聞いてんですよね。
ああ、そうか、
そういう人の歌で、だからその世界っていうのはね、皆さんにも通じると思うんですけれども、一番人間が到達したいっていうか、そういうものがあるから生きられるんだっていう、ところじゃないかなと思って、この歌はそういう意味ではすごく気に入って、
そうだろうね、よく書けたなと。まあ、自分をこう自分が信じているものだとかね、自分をなんか鼓舞するもの、ときめかせるもの、ね、そういうものを持っていて、はたから見るとなんかね、あんなことやってていいのって思われても、これは自分がときめく、これがワクワク感があるとかね、
そうですね、だから飛行機のね、ライト兄弟、あれをね、旗から見てる人はね、何やってんのよ、
ね、飛べるわけないだろ、ね、
空なんか飛べるかよなんて、ね、時代でしたよね。
でもライト兄弟はでもね、やっぱ自分たちの魂のオーロラを見ちゃってるから、これは飛ぶんだ、飛びたいんだって、
本当ですよね、
そこなんですよね。
いや、いい話、素晴らしいね。やっぱりその一つの歌、一つのね、その詩に、やっぱりそういうストーリーを自分の中でこうイメージして構築して、そしてこう詩ができていくんだろうね。
そうですよね、
素晴らしい。
はい、滝田さん、今日の
本日のさあ今日の言葉、はい、いきましょう。今日の言葉は、桃栗三年柿八年、梅はすいすい13年、伊豆は大バカ18年、リンゴニコニコ25年。よくね、桃栗3年柿8年ってここまではね、みんな聞いたことあるし、
知ってますよね。
そっから先ってね、意外に知ってる人いないんですよ、梅はすいすい13年、伊豆は大バカ18年、リンゴニコニコ25年ってね、これはどういうことかというと、これはね、それぞれ個人差があるということなんです。
なるほど。
だから例えば自分の知ってる人がね、なんか仕事ですごくうまくいったり、なんか脚光を浴びたりして焦っちゃう、なんであの人ばっかりうまくいくんだろうとかね、そう焦っちゃったりすることって人って絶対あると思うんだけど、
それは比較しちゃいますもんね。
そう、だからそんな比較することなんか全然ないんだ、それぞれ身のなる時期が違うんだ、もしかしたらその友達はね、桃栗3年桃か栗だから3年で実がなる、でもそう思ってる、で、その人はリンゴかも分かんない、だからリンゴニコニコ25年だから、25年経って実がなるかも分かんない、だから全くそんな焦ることはないですよって、時期が来れば実がなります、だからその途中で腐っちゃダメですよっていうね、これ僕フェイスブックでね、
いい言葉ですね、
いい言葉だなっていう。
北原さんの琴線に触れる言葉、また北原さんがおっしゃられている言葉、それからこうして、アウトプットしていらっしゃる言葉って、北原さんが確実に実践されていらっしゃる言葉じゃないですか。だから、この方応援するって言ったら、名もない時からずっと北原さん10年でも15年でも応援されますよね。
アーティストだとかね、現代作家の人だとかね、でも今はね、その他の人がすごく脚光を浴びてても、でも本当に自分の やることを信じてやり続けていれば、ね、きっとだって僕はだってあなたのこんなに、ね、作品がいいなと思ってんだからって、だから僕はね、それをあなたから譲ってもらってんだからって、そうするとね、作家はアーティストはね、元気になるみたい。
いや、僕
ですよね、
ウリナさん、僕北原さんのこういうところが大好きなんです。
そうですね、すごい、本当に大きいし優しいし、アーティストが本当に喜んじゃうんですよ。
なんかいい番組だね
でもそんなこと信じて、10年も15年も待てる方って、なかなかいらっしゃらないですね。
で、やはり褒め上手っていうかね、愛情を持って本当水を注ぐようにしてくれ、言ってくれるんで、アーティストはすくすくいっちゃうんですよ。僕も最初の頃はね、そういう人が一人だけいたんですよ。
あ、
面白い、言ってくれる人が、書いたこともないのにね、面白いで、またか、面白いのか、またかふと 面白いね言ってくれるんで調子に乗っちゃって、これはやれるかもしれないっていう、最初のそういうモチベーションっていうか、何かを作ってくれてこの道で行けるかもしれないと思わせてくれた人がいらっしゃいました。
そうだね、思わせてくれるってすごく大事で、ね、こう自分にもできると思わせてくれる、やっぱりそういう人がいるって素晴らしいことだよね。
本当ですね、いや北原さん、なんかいい番組ですねこれ。
いい番組だね
すいません、そろそろお時間となってまいりました。
本日のゲストは瓜野正夫さんでした。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原照久、
市川直樹でした。皆様、本日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。